ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんにちはバン。はい、どうも高橋智明でございます。先月は、ただ単に予定が合わず収録できずでお休みってことになっちゃいました。ごめんなさい。年内最後12月1日配信分、12月だってさ。いや、もうね、なんかほんと毎年言ってるけど、時間感覚がおかしいよね。あれ、もう本当に3年ぐらい同じセリフ言ってる、落とす気分が抜けてないのに12月来たね、みたいな。本当にそんな感じで、自分のこう12ヶ月の時間経過の速さっていうの、年を追うごとに早くなっているってさ、光陰矢のごとしって、何それって、そのことわざでもわかんねえよと思ったけど、最近自覚してきたね。本当に矢のごとしだよね。え、年末かいみたいな。で、年末になったとて、自分にこれといった高揚感もなく、年が終わってしまうなっていう、こう、考えもなく、さりとて、次の年になったら、ああ、新しい土地はこうしよう、みたいな、気合もなく、だらーっとね、年末を迎えて、だらーっと年が明けるっていうのを、かれこれ、ここ、四五年はそんな感じなのね。これはいかんと。日本人に生まれたからにはね、四季折々を感じ、年末にね、神様と仏様のいる国でございますから、そういうおごそかな雰囲気を感じ、身の引き締まる思いで新年をお迎えしたいと今年は思っておりますよ。本当にそうでなきゃいけないっていうか、なんかね、キリが悪いもんね。年末っていうので、まあだからさ、紅白だって見なくなったわけでしょ、みんな。だからみんなも、多分リスナーのみんなも、なんかこうさ、年末に対する高揚感っていうのないでしょ。年越しそば食べてお餅が待ってて、なんつうのもないでしょ。いや、ほら、ガキの頃にね、お年玉もらえるようなイベントとして考えたら、年末ってイベントラッシュじゃん。クリスマスから始まって、そりゃテンションも上がるじゃない。多分ガキが一番金持ってんのこの時期だよね。この時期だけど、まあでもね、さっきね、つぼさんとさ、PS5 の金額の話とかしてたんだけど、あれもうさ、子供買える金額じゃないもんね。お年玉どうやりくりしたって届かんぜ、あれ。普通の、お金持ちじゃなかった。お金持ちじゃない子供たちってのは、どう逆立ちしたって、お年玉をどうやりくりしたって、PS5 の金額に届かんて。買いたくても。で、クリスマスのプレゼントに親にねだるっていうのも、ねだるのもどうだろうって子供が躊躇する金額だよね、あれ。な、それをさ、あれはおもちゃじゃないんだろうね。玩具、ホビーの域から超えたもんみたいなさ。今の子大変だよね。それで俺らだったらファミリーコンピューターぐらいだったらさ、まあ逆立ちしなくても、お前随分なもの頼んでくれたなぐらいの、捨て台詞で両親買ってくれたりとかね、するものじゃんっていうレベルを超えてるから、そういうものが欲しがっちゃったりするとか、欲しくなる今の子供は大変なのかもしれないけれどね。それだってでもさ、テンションは上がるよ。年末は。だからね、大人の俺らもさ、テンションを上げていかなきゃいけん。どんな理屈だ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。いやさ、1ヶ月休んだらさ、どこからハガキ来るんじゃねえかとかさ、つぼさんと話してたけどさ、どっかからもう、1個ぐらいあったっていいじゃん。トムさん、もう 収録やめちゃったんですかとかっていうハガキすらなく俺は一体さ誰に向かってラジオやってるんだかね、泣けてくるっていうねこの番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、いやーなんで年末にさ、年末にあんまりこう楽しげな話というか重い話というかなんか、なんだその PS5 だってさ値上げの話じゃない、純粋に。ほいでほら今坪さんと話してたんだけど、ほら X がさあのAI のこともあるから情報公開するからって著作権のこともなんかすっ飛ばしたようなさ、要はだからクリエイターにしてみれば AI に真似されるんだったらあげたくないなっていう、そりゃそうだよね、気持ちすげえようわかるから。そういうことが起きてきて、でまあ X 離れがするんじゃないかと言われてるこの年末じゃない。でこの年末っていうかそのなんだ、俺あんまり X っていうかその SNS を使わない人間だから、うん、まあその本当は使わなきゃいけない時代に来てるなってことを最近ね、本当肌感覚で思うんだわ。坪さんなんか結構わかってるから、あれポイントなんですよトムさんみたいな話はするんだけど、そのポイント制でその優劣をつけるっていうか、そのなんだ、自分でさ別に個人は晒してないけれどもハンドルネームがあって、インターネットに上がってる時点でそこにそのどれだけの貢献をしててどれだけ日々 SNS に、触ってるかっていうことまでを可視化するっつうので、それってさよくよく考えてみたらなんかこうね、最近のお金持ちっていうの、成功者っつうの、なんかほら、うん、なんかばっかり言ってるけど10年前だとさミリオネアとかって言って、要はお金持ちって 1.5 億円ぐらいを資産として持ってたらミリオネアだよっていうのが、いつの間にかビリオネア、150億円の資産を持ってたらまあビリオネアと呼ばれる人たちよみたいな、でその上にウリリオネアだかなんだか要は1兆円を資産として持ってたらウリリオネア、なんかその上にまだなんかマウリリオネアみたいなのもあるらしいんだけど、そのなんつーのそのビリオネアって呼ばれるのってどこさっていうと、前澤社長あたりが限界らしいね。まだそれでも1500億円ないぐらいの、だからもうだって前澤社長ってもうものすげえ金持ちじゃない、ものすげえ金持ちでや、ビリオネア、その上のそのウリリオネアみたいなのは一体何なのさって、1兆円って言ったらイーロン・マスクとかさ、ジェフ・ベゾスとかさ、いやだからアマゾンとかね、スペース X とか、あの人たちにが乗っかりそうなところらしいんだって。でその経済アナリストとかその新聞っていうか日経とかにさ、載ってる話で鵜呑みだよ、だって俺分かんないんだから鵜呑みで聞くと、要は最近そのお金持ちだとか権力者と呼ばれてる人たちって全てが要はそんなん売れるわけないじゃんとか、そんなん儲かるわけないじゃんっていうめちゃめちゃニッチなところで大成功した人ばっかなんだって。考えたらそうだよね。だってなんつうの、アップルだってさ、最初スマートフォンなんてさ、こんな異常な市場になるなんて誰も思ってなかったじゃない。 iPhone が出た時、 iPhone の 1型が出た時は、でもものすごい社会現象になるぐらいのシェアをまあ取ることになったわけじゃんっていう、そのめちゃめちゃニッチなところにベットして勝った人たちが今バカみたいな億万長者になってるよっていう、このロジックで考えると、要はなんつうの、無茶なことっていうことをその好むんだって、今のお金持ちって。だってほら、自分が誰も信じなかったことで勝ってるわけじゃない。だから誰も信じなかったことを実践したいとか支持したいって思うような人種がお金持ちなんだってね。で、まあほら、怖いなと思ったのは、結局そのほら、アマゾンがさ、その小売業でさ、大成功を収めました。で、なんで？で、Google じゃなかった、Uber Eats？ Uber Eats だってさ、散々俺こかしてたけど、380円の牛丼800円で食いたいバカどこにいんのよみたいな、そうじゃない？だって届けてもらうだけで倍に払うんですよ。で、あれは、だから安いお肉のさ、牛丼はさ、380円だから価値としてさ、2ペイだったのにさ、あれ800円払おうと思ったらさ、ちょっとしたいいもん食べれるわけじゃん。だけど、みんな、あれに食いついたわけじゃん。ビッグマックのセットなんて頼もうもんなら1000円超えんだで。だから、それでいいのって思うけれど、そういうことなんだよね。なんだ、ウーバーイーツが流行った理由。で、ウーバーイーツが流行る理由と、アマゾンが流行る理由って、ちゃんとロジックがあって、要は、ほら、TikTok とかさ、YouTube でさ、なんだ、届くアマゾンの荷物をさ、玄関先にブーメランみたいにぶん投げるさ、フェデックスのトラックとかさ、それ、集配所の人たちとかって、よく動画に上がるじゃない？そんな届け方してんのかよみたいな。そういう、人たちっていうのはさ、本当は排除されなきゃいけないじゃない？でも、その排除される方法ってなかなかなかったわけじゃん。会社に守られてるし。でも、それをやろうって思い出したのが、まさにアマゾンとかで、結局さっきのほら、X にはポイントがあるよっていうの同じで、カメラに映ってポイント下げたら、その集配車が自分の荷物を運べなくなるんだって。とか思ったら、そういうことらしい。ウーバーイーツも、例えば斜めにしてさ、それ店が入れてくれたから俺知らないよって言った届けた人は、後で排除できるんだって。あの人に運んでほしくない。要は、そうすることによって、ちゃんと営業して、ちゃんと運ぶ人たちだけが残って、まあ、中途半端というか、いや、届ける商品ぶん投げるってもありえないことだけれど、そういう人たちは、淘汰されていくっていう、世界になるっていう、デジタルの世界って、要は分別する、判別する世界なんだってね。だから今、すごいいいように聞こえたけど、そして曖昧だったり、中途半端だった人は、生活することすら、許せないってことになるわけじゃん。要は、ね、ダメな人もいるよ、いっぱい。要するにダメな人を俺擁護する気はないけれど、だって荷物ぶん投げるやつろくでもないからのたれ死んでいいと思うけど、でも、その人たちの食いぶちを奪う、それも合法的に奪えるのがデジタルの世界なんだって。でも言われてみればそうで、でもそれって怖いなと思ったり、で、最近俺タクシーやってるじゃん。で、タクシーやっててもそうらしいのよ。だから、例えばタクシーって書いてあったら、例えばアメリカでさ、ニューヨークで呼ぼうと思ったら、黄色いの止めりゃいいわけじゃん。で、その黄色いの中のドライバーは、全員ドライバーなわけじゃん。Hey, ドライバーって言って終わりなわけじゃん。でも、これからはそうじゃなくて、ドライバーの顔が映ってて、プロフィールがあって、その人に運んでもらっていい気分だったら、その人はポイントをもらえる。だけど、暴言吐いたりなんだりしたらポイントはもらえない。で、一番近くにいる人がその暴言のドライバーだったら、お客様自体がそのドライバー排除することができる。この人には乗らないよっていう意思表示ができるっていうシステムになるんだって。まあ、理屈合ってるよね。だからアマゾンで下手な集配をする人は排除される。で、下手なリプしか打てなかったり、その誹謗中傷する人たちは X から排除される。みたいな、要は、デジタルだからこそ 選んでいける世界にこれからどんどんどんどん変わっていくんだって。純粋にね、いやそれは便利な世界になるかもしれないんでいいんだけど、若干怖いよね。でもそういう社会を望んでるお金持ちがどんどんどんどん増えてって、そのお金持ちが社会を回すから、だから一昔みたいにそのなんつうの、政治的な団体が政治家を動かして、団体が儲かって、その儲かった人たちが社会を動かすみたいな、そういう形の世の中じゃなくなってくらしいんだよね。あまりにも形ってかでかすぎてなんかピントは来ないんだけど、うわ怖いなとは思う。その中でやっていかなきゃいけなかったら、それこそね SNS 知らないよ、そんな甘いの辛いのみたいないうスタンスじゃもうやってられないところに来たのっていう感じだ。一昔前はデジタルボタンなんか押せないよっていう人を引き上げようと思ってた世の中が、はいそこまでっていうかこんだけやったんでもう終わりで、次からは切り捨てになりますみたいな、そういうところにシフトしそうになってるような気がしてさ、なんかおっかないよね。いやおっかないっていうのと、このその未来を突き詰めると何起きんだろうっていうちょっとしたワクワクみたいなのもあるから、100おっかないことじゃないけど、ちょっと俺も置いてかれないようにしなきゃなって思っちゃったよ。暗い話でごめんね。年末で、後半楽しい話するわ。CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
ねえ、いや暗い話ばっかりじゃなくて、後半明るい話するって言っちゃったしね。最近ねやたらと、東京オンリーだけじゃないらしいんだけど、外国人すっごい増えたでしょ。インバウンドで増えてるっていうのは間違いないんだけど、その外人さんをね、タクシーに乗っけるじゃん。でさ、俺英語できないから、その自分の英語力のなさってのを痛感するのよ。例えばさ、Hey driver, Tokyo Sky Tree って言われりゃわかるけど、千代田区、Where are you going? なんとかって言って携帯パコッと見せられたりとかすると、あ、なるほど、ここですねっていうふうに言えないっていう。そう。アドレスプリーズみたいなね。で、住所また見せてみたいなことを言って、千代田区一番町2-5、オッケーみたいな、自分でも、この以外の聞き方ねえか、俺って思ったりするのと、で、着いたって、お待たせいたしました。ありがとうございます。気をつけて行ってらっしゃいませ。ここぐらいまではさ、言いたいところじゃない。お金払ってくれたんだから。でも、外人だと、サンキューベルマッチ!バイバイ!とかしか言えないわけじゃん。ほいで、それじゃあ、さすがにダメかなと俺も思って、サンキューベルマッチ!ハブアナイスデイ!バイバイ!って言うようにしたのね。そしたら、ハブアナイスデイって言うと、Me too! とかって笑ってくれる外人さんがいるので、ああ、これで、まあいいかなと。英語が使えないなりにも、俺はこれで行こうかなっ ていうふうに思って、でまあ外人乗せるわけで、外人本当に乗るから一人や二人ぐらいだったらさ、あんまり考えなくてもいいじゃん。ある日乗せたらね、Thank you very much! Have a nice day! って言ったのよ俺。したら、おうって笑いながら、I'm Germany! おドイツ人かよ。だから要するに、アメリカ人に見えるかい、ドイツ人、なんかそういうことを言ったんだよね。だけどまあ笑ってくれてるから不快ではないよっていうふうに言われた時に、ああ髪の毛金色だったら全部アメリカ人って思っちゃダメだなっていう、そらそうだよね、そらそうだよね。いやなんかさ、あのなその後ろでね、あの二人とか二人組とか、まあ一人で乗る外人ってすごい少ないから、なんか喋ってる時点で、あこれは英語じゃないな思う時があって、でもじゃあドイツ語で言ってらっしゃいませってなんだ、ダンケシェーン、これありがとうとかもう出ないわけじゃん。でも、はい、よくさほら翻訳ソフトが使えばいいとかって言う人がいらっしゃいますけど、あのなんつうの、誰かと対峙してて、もう一瞬だよね、お金の支払いが終わったら降りちゃうんだから、その時にポポポッとこのね、そのなんだ、その人の母国語をポンと喋るって、どれだけハードルが高いことかって、やってみたらわかると思うけど、で、結局だから、ハブアナイスで一発縛りになっちゃうわけよ。で、もう、まあまあ、それでも笑って、ほら、なんでお前ドイツ人の俺に英語喋ってんだ、バカ野郎っていうのは、いないから。本当に100人中100人いないっていうか、ちょっと思い出したよ。要は、あのね、日本人のお金持ちってね、心狭すぎる。いや本当に外人さんのね、おおらかさっぷりをね、ちょっとね、爪の赤煎じて飲んだ方がいい。これね、お金持ちに多いのよ。だからビジネスマンとか、すごいパリッとしたスーツ着てる方とか、あもうどっから見てもお金持ちだなっていう日本人に本当に多い。時間ないんだから。俺の時間お前に切り売りしてんだから分かってんなみたいな、まずそのテンションで乗ってくるでしょ。これだから、例えばホテルで、要は、大倉とか、大きなさ、立派なホテル、一流四つ星のホテルって、降りるとこいっぱいあんのよ。要はホテルの降り口もあれば、宴会場の降り口もあれば、ビジネスシーンの降り口とか、何それって、ホテルでしょっていうんで、もう降り口3つも4つもあるのね。で、その降り口に選んだところに、ビタ付けしてあげないと、日本人ほんと怒るから。なんでそこで止めんだよって、もっと先行けよ。行き過ぎて。ちゃんとビシッと止めなさいって怒ったり。もちろん迎えに来るときもそう。俺がいるとこに来いよ。っていうのね。外国人ゼロだからね。あのタクシーだなと思ったら走ってやってくるしね。ほいで、降りるとこも、バスとかでいっぱいになってたら、そんなとこじゃなくて、あ、お、いや、オッケー、オッケーとか言って、勝手に降り出そうとするから、ちょ、ウェイって言って、車止めたら、勝手に降りちゃって、サンキューベリーマッチ、バイバイとか言って、笑顔でいなくなっちゃう。でも、本当に降りなきゃいけないメインエントランスまでは、そっから歩くのね。だから、これは文化圏の違いなんじゃなくて、日本人だけが持ってるその変な意味でせっかちな部分というか、お金払ったんだからサービスは100まで受けようみたいな、そんな変な空気、あれあんまりかっこいいと思えない。お金持ちだこそ余裕を持って別に歩いたっていいじゃんぐらいのスタンスでいる方がよほどかっこいいと思うんだけど、まあね、対向車線っていうか反対側にいるのに3車線ぐらいあるのにさ、団体で渡ってくる外国人もすごいと思うけど、バンバン車通ってますけど、とか思うのに、ガンガン渡ってくる外人もすごいと思うけど、なんかね、最近それを強く感じる。日本人のお金持ちはお金持ちなんだから、もうちょっとエグゼクティブだったら、その下々のものに優しくしてほしい。対価払ってんだから分かってんだろうみたいな、そういうスタンスで生きてたら、なんか肩凝るんじゃないって思うんだけどね。だからそのハブアナイスデー問題にちょっと戻るけど、ハブアナイスデーってさ、昼間な感じしないだから夜ね、夜とか9時とかさ、銀座ね、これから飲みますよとかっていう外人さんを降ろした時に、ハブアナイスデーもねえだろうって思うのね。いやどうやらそれはなんか 翻訳すると行ってらっしゃいませっていうのは Have a nice day だからいいらしいのね。だからもういつ使っても Have a nice day はいいですっていう意味合いを言われたんだ。これは夜9時に降ろそうが、午前0時に降ろそうが、Have a nice day! バイバイって言ってたんだけど、なんとなくね、バイバイも Have a nice day も、もしかしたら、Good night なのかとか、そうそう、Have a nice day! Good night! Good night? Have a nice day は違ってっていう話をね、友達とかも話してたら、Have a evening じゃねえのとか、Evening? Evening?あ、イブニングって午後って意味かとか、その、あ、それもありかとか。で、ハブはナイストリップ、あ、良い旅をってことねとか、教えてもらったの。だけどさ、パッと見外人で旅行者って言ったら、アタッシュケース持ってて、ギャーギャー騒いでたら、旅行者だけど、そうじゃない方もいるじゃない、下手こきゃ住んでる人いるじゃない。その人にハブはナイストリップってのはかなり失礼な話で、え、東京に住んでますけど私はみたいなことを言われたら困るじゃない。だから、なんて言っていいかね、俺のラジオを聞いてるリスナーがいるかどうかわかんないし、ハガキも来ねえから、あれだけど、なんかね、気の利いた英語っていうか、その外国の方のセリフ、教えてほしいなと思う、高橋智明でしたと。CM です。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
毎度も12月、そうそう、申し訳ない。なんだろうね、ちょっと明るい話になったかな。まあでもね、明るいんだか明るくないんだかっていうか、よし、来年はいい年にしよう。これもね、つぼさんと毎年話してるんだよね。来年はいい年っていうね、来年がって言いながら、もう7年目ですよ。7年だか8年だかも忘れちゃったけど。サクッと終わらせろって言ってるのに、愚痴だけ言ってるっていうね。この番組では、皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと、ツイッターと呼ぶ名の X、 なんかね X 離れが激しいって言って、これも呼ばなくなる気が来るのかな。ミュージックゼロチャンネルね、カタカナでもいいですし英語でもいいですし、ID がですね M_Z_CHANNEL でございますので、まあこの人気がなくなった X でございますが、フォローとリプライよろしくお願いいたしますと。で、坪さんの方は最近は、毎日動画を上げているというゲーム動画、 ゲーム動画が上がっているというですね、デルタ IR エアでございます。デルタ IR であれば最上位に YouTube も、Twitter の方も、X ね、X の方も上がってきますので、フォロー、リプライ、チャンネル登録をしていただくと、つぼさんのモチベーションが上がりますと。で、最近僕の方はですね、もうめっきりやってません。なんだろう。意外とね、モチベーションって誰かが見てるだから、これはね、最近ちょっと考えたけど、ライブなんじゃねえかなと。要するに、だから、動画上げて見てもらうきっかけというか確率ほんと少ないし、例えば歌を3分歌ったって、最初の20秒ぐらいでみんな見てくれるのは、だから、それほどその人を引きつけるほどの歌唱力もないと、なると、何かこう違うもので、誰かのこう注目を、ネタが喜んでもらうことをしなきゃいかんのだっていうことを、痛感しまして、今更かよと思いますが、今更それを思い出したので、ちょっとね、ライブで何かするかとか、ちょっとやり方を、来年からにしようかな。来年から来年から考えようと思ってますと。高橋智明雑談とか高橋智明歌ってみたってやれば YouTube で上位に来ますんでね。トム高橋智明歌ってみたで、出てきた動画を見てチャンネル登録してくだされば、高橋智明が喜びますと。そんな感じでございます。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りいたしました。年内もう一個ね、16日配信するんで、16日にまたお会いしましょう。さよなら。